お読みします。イエスが山から降りて来られると、大勢の群衆がイエスに従った。すると見よ、辛跡に侵された人が身元に来てイエスに向かってひれ伏し、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますと言った。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼の面跡は清められた。イエスは彼に言われた。誰にも話さないように気をつけなさい。ただ行って自分を祭司に見せなさい。人々への証のためにモーセが命じた捧げ物をしなさい。以上の箇所より私の心だと題しまして、高松先生よりメッセージしていただきます。
おはようございます。総合学校の図書館にはきっとどこの小学校にもあると思うんですが、シートン動物記というシリーズがあると思います。その中で狼王ロボという本が、題名の本を見たことがある人がいるかもしれません。狼王ロボ、カナダの動物博物学者のシートンのもとに一通の手紙が届きます。ここ数年、家畜が狼に殺される事件が頻発していて、シートンの助けを借りたいという、そういう手紙でした。でシートンがそこに行きますと、人々から怖がられている狼ロボのことを知らされます。ロボは大きな狼で、しかも自分の2倍以上もある体重の牛を引きずり倒す体力と、人間が舌を巻くほどの賢さがありました。毒の餌をまいても罠を仕掛けても、すべて見破られてしまいます。シートンもあらん限りの知恵を絞ってロボを捕らえようとしましたが、ロボの群れは人間を嘲笑うかのように罠をかいくぐってしまいます。捕らえられないまま3ヶ月が経った頃、シートンはロボの群れの足跡を見て奇妙なことを発見します。普通オオカミのボスは自分の前を他のオオカミが歩くことを許しません。それなのにロボは例外的に特定の一匹にだけそれを許していたのです。その許されていたのは、ロボの最愛の妻ブランカと名付けられた白いメスの狼でした。でシートンは考えます。このブランカを捕まえておとりにすればロボを捕まえられるのではないか。それで捕まえる対象をひとまずロボからブランカに変更して、間もなくブランカは罠にかかって捕まってしまいます。殺されてしまいました。ロボは愛する妻を探し、死んだ妻を取り戻そうと人間のところまで近づいてきて、とうとう普段はしないミスを重ねて罠にかかって死んでしまいます。たった一匹だけでロボは妻を取り戻そうとやってきて、罠にかかって死んでいきました。愛する妻を取り戻したいとロボは命を懸けたんです。でこの夏、イエス様をと出会った人たちを見ていこうと思います。イエス様がなぜ地上に来られたのか、わざわざ死ぬために、殺されるために生まれてくださったのか、それは私たちを愛してくださったからです。かけがえのない一人一人だからこそ、どうしても天の御国へと取り戻したかった。罪に縛られて滅んでしまってはならない。 神の国へと取り戻そうと命を捨ててくださいました。そのように愛してくださった愛が今日の箇所にも現れております。イエス様と出会ったつらーとの人を通し見ていこうと思います。では最初にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたは私たちを見出し探し出し、イエス様の十字架の恵みに預からせてくださいました。やがて御国であなたにお会いする者にと私たちを清めてくださいました。御国であなたに愛まみる私たちではございますが、この地上でもあなたにお会いする時を持たせようと、この週の初めの日、祝福された日を私たちのために定めてくださいました。今あなたはこの宮に臨み、私たちをご覧くださっています。私たち一人一人に目を注ぎ、耳を傾け、私たちのすべてを知ろうとしていてくださいます。私たちの祈りに耳を傾けていてくださいます。どうぞ私たちを知ってください、清めてください、癒してください、力づけてくださいますように。まだまだあなたについて知らないことがたくさんあります。あなたを知らせてください。それによって私たちが慰められ、強められ、力づけられていくことができますように。またあなたの御手によって私たちの内なるものが清められ、整えられていくことができますようにお願いいたします。お一人お一人の上に臨んでくださいますようにお願いいたします。そしていよいよ私たちがあなたを喜び、あなたを賛美し、あなたに信頼して歩みゆくものとなさせてくださいますようお願いいたします。あなたの栄光をこの地上に表していく私たちとさせてください。あなたのご臨在をいただいて、私たちの知恵ではなく、私たちの力でもなく、うちにおられるあなたの恵みを表していくことができるように、私たちを通り置き管となさせてくださいますようにお願いいたします。あなたが愛されている、しかしまだあなたを知らない方々のところに私たちが使わされていくことができますように、私たちを通してあなたの恵みが知らされていくことができますようにお願いいたします。お一人お一人の抱えておられる痛みや祈りにもどうぞ主よ、あなたが目を留めてくださって、憐れみのうちに、恵みのうちに、その祈りに応えてくださいますように、あなたの良きご計画を見せてくださいますようにお願いいたします。救いの御業を見せてください。愛する者が同じ御国の民とされていくことができるように、主よなおなおあなたが力強く望んでくださいますようにお願いいたします。この朝も私たちに御声をかけてくださることを感謝いたします。これからの時、すべてを御手に委ね、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉に目を留めていきます。8章の1節からです。イエスが山から降りてこられると、大勢の群衆がイエスに従った。今日の場面はイエス様が山上の説教を語られた後の出来事です。すでに山の上でイエス様が語っておられた時にもたくさんの人がいました。 そこにイエス様が山から降りてこられるのを待っていた大勢の群衆が加わります。大変な人だかりだったと思います。イエス様のお話に驚き感心し、もっと聞きたいと願う人がいます。反対に新しい教えに警戒し、足を引っ張ろうと考えていた人もおりました。噂を聞きつけ、ただ好奇心で集まってきた人もおります。期待を抱く人、疑いを持つ人、そういった大勢の人たちがイエス様を取り囲む中、この出来事は起こってまいります。2節、すると見よ、サラートに侵された人が身元にやってきて。サラート、言語のギリシャ語は、もともと新約聖書はギリシャ語で書かれていますけれども、ギリシャ語はレプロスという言葉ですね。もともとは皮膚の疾患を意味した言葉です。レプロス、かつての聖書はこの皮膚病をライと訳してハンセン氏病のことだと考えられていました。ベンハーという映画では、この病にかかった人が人里を離れた洞窟の中で生活しておりました。この日本でもこの病にかかると隔離され、療養施設で一生を過ごさなければなりませんでした。今日ではライ予防法が廃止されて、施設を出てふるさとに帰ることもできるのですが、それでもなお施設にとどまる人は多いそうです。理由はまだまだこの病に対する偏見があり、誤解が解けていないからだと言われております。かつてはライと呼ばれたハンセン氏病、正しい知識がなかったために、この病にかかった人は社会的な苦しみを負いました。ハンセン氏病はライ菌と呼ばれる細菌による感染症です。非常に感染力が弱いんです。伝染しにくい病原菌です。普通細菌というのは、その細菌に効く薬剤を見つけるために試験管やシャーレで細菌を増やして、その効果を確かめるための実験をするんですけれども、ライ菌に関してはどんなに栄養価の高い細菌が増えそうなものを与えても、試験管の中では菌を増やすことができません。そのくらい菌の力が弱くて、菌自体が死にやすい菌なんですね。そうそう簡単に感染しませんし、感染しても発症することはほとんどありません。 5% 以下だと言われています。しかし皮肉なことに、この細菌が発見された後も感染力の弱さのため、人工的に培養できないという困難があって、薬の開発が進まず、特効薬がなかなかできませんでした。近年になってようやく特効薬が見つけられました。で、長く薬がなかったために、人々からは忌まわしい不治の病として、業の病などと呼ばれて、社会と距離を置いた生活を余儀なくされてしまったんです。一方で、聖書の中に出てくるサラートは、実際にどんな病気を指しているのかは正確に確定することはできません。ですから原文のままのサラートと訳しているんですね。旧約聖書のヘブル語をそのまま取って、そのツラアトと言葉を使っています。で、この言葉はレビ記13章や14章に詳しく記されていて、何らかの原因によって人や物の表面が侵された状態を指しています。人間の皮膚だけでなく、衣服や革製品、さらには家の壁に現れる表面の崩れなので、中には重い皮膚病と訳した聖書もありますけれども、それも適当でなくて、このような広範囲の症状を一言で表現しうる言葉は、私たちの使う日常語にはなく、特定できる病でもないので、そのまま旧約聖書の言葉サラアトとしております。でも大切なのは、このサラアトが医学的にどのような病気であったかではなく、 このサラートが当時のイスラエルにおいてどのように扱われていたかです。旧約聖書ではレビ記13章などに詳しく出てきますけれども、こう書かれています。幹部があるサラートに侵された者は自分の衣服を引き裂き、髪の毛を乱し、口ひげを覆って汚れている、汚れていると叫ぶ。その幹部が彼にある間、その人は汚れたままである。彼は汚れているので一人で住む。宿営の外が彼の住まいとなる。一人で宿営の外に住まなければならなかったとあります。それはただ汚れているから、汚れた罪人だから、神の前から追放され、神との交わりがある民とは共に住めない、それを示すためになされておりました。旧約聖書に記されるサラートは病気ではなくて神からの罰だとみなされていたんです。例えば神に逆らったミリアムに突如サラートが現れる、神を侮ったウジヤ王が神に打たれサラートになる、その結果礼拝から締め出されることになりました。またアラムの軍の長ナーマンがサラートにかかっていて、イスラエルの王のもとに来ると王は怒ります。私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか、この人はこの男を送ってサラートを治せと言う。なぜ王が怒ったんでしょうか。それはサラートを癒すのは神にしかできないと考えられていたからです。これは病気ではなく神から来ているのだとイスラエルでは見なされていたからなんですね。イエス様の時代のイスラエルでは、イエス様の時代になりますと律法の定め以上に皮膚に問題が現れた人たちを蔑み、さまざまな偏見に満ちた振る舞いをして、それが当然だとされるようになります。サラートの人の方から風が吹く場合は50メートル風下にいても汚らわしい。あるラビや他の人がサラートの人を見て逃げていく中で、自分は勇敢にもやつに石を投げて追っ払ってやった、それを自慢しております。彼らがどれほど周りの人たちから嫌悪されていたのか、とりわけ律法に熱心な人たちからは虐げられておりました。なぜなら彼らは自分たちこそ汚れから遠ざかって立派に生きていると思っていたからなんですね。ところがです、この今日登場するサラートの人は立法に熱心な人たちが今まさに取り囲んでいるイエス様に近づいてくるんです。取り囲む群衆の刺すような視線、ここはお前などが来るところではない、近づいてはならない、そんな抗議が自分に向けられることを考えなかったのでしょうか。もろん十分に考えたはずです。でも抑えがたい期待があり、彼はこんな自分でもこの方ならば、この方だけは私の苦しみを理解してくれる、理解してくださる、そうして近づいてまいりました。このサラートの人の言葉に注意を向けていきたいと思います。まず彼はイエス様に癒してくださいとは願いません。サラートは癒しではなく汚れからの清めだからです。ですからこれを見定めるのは、4節にあるように医者の仕事ではなくて祭司の仕事です。祭司は癒すのではなく清められているのか、なお汚れているかを判定します。清めは神がなさること、神以外にはできない。だから清めについて神に仕える祭司が担っておりました。もしこの地上で誰かがサラートを清めたならば、それこそメシア、その方はまさに神から来られたメシアの印と当時の人は考えておりました。では汚れはイエス様に近づいたサラートの人 だけに関わる特別な問題だったんでしょうか。レビ記を見ますと、このツェラートの汚れに関わる記事の前後にそれ以外の汚れについても記されているんですね。汚れはこのツェラートだけではないんです。出産に関わる汚れが教えられています。死体が汚れたものとされ教えられています。それに加え、食べること飲むこと、私たちの日常に関わることの中にも汚れの規定があります。レビ記の規定は、すべてのものが誕生から死に至る全生涯が汚れに満ちたものであるという自覚を持たせるために記されているのではないかと思われるほどです。そうして教えられている汚れと清めのさまざまな規定が、私たちは本来聖なる神との交わりに値しないものなんだということを知らせておりました。その中で典型的であったのがツェラートの人です。それすら特別に珍しい病というわけでもなく、皮膚の病変であるならば誰もが侵される可能性がありました。皮膚の変化がツェラートかどうか伺わせる、そういう危険は、そういう疑いは誰にでも持たれるものであったんです。ですからツェラートの清めのツェラートの人の清めなツェラートの人が切なる思いを持って清められることを願った、それは私たち一人一人の問題でもあるということです。ツェラートは皮膚に出ます。つまり着ているものを脱ぐならそこに汚れが見出される、これがツェラートです。見えないところに、人が見つけないところにある汚れ、他の人は自分の汚れを知らないし、でも自分だけにはわかる、自分だけが裸の自分を知っているからです。私たちの生涯には自分だけが知っている汚れがあります。清められなければならないものがあります。それは神以外に求めようがありません。私たちはそれぞれに悲惨な状況を抱えております。そして汚れはツェラートの人のように放っておけば隠れたところから外に広がっていきます。自分から幸いを奪い、家族との交わりを奪い、周りとの人の関係を奪い、そして神様との関係をも奪う、内側から湧いてくる、広がっていく汚れです。些細な失敗という言葉では解決できない深い問題を私たち一人一人は抱えているんです。それは神が清めてくださる以外にありません。ですから私たちも、御心ならあなただけが清めることがおできになるのですからとすがる以外にはないんです。それでは第2番目として、このツェラートの人がどのようにイエス様を信じていたかを見ていこうと思います。続いて2節を見ていきますが、すると見よ、ツェラートに侵された人が身元に来て、わざわざ身元に来てと書いてありますが、本来は近づくことが許されていないからです。彼はそのようなことをすればどんな目に遭うか身にしみて知っております。恐れがあったでしょう。そんなことをして何になる、ダメだったらどうする、なんて愚かなことを考えるんだ。心の中に起こってくるためらい、恐れ、でも彼は行動しました。それをなさせたのがイエス様への信仰です。2節の続いて2節にある言葉、イエスに向かってひれ伏すとあります。ひれ伏す、マルコの福音書では重要な場面で出てきます。例えばイエス様のお誕生を知って東の方から来た博士たちは幼子イエス様の前でひれ伏します。イエス様の生涯の終わり28章では、よみがえったイエス様にお会いした弟子たちが礼拝します。同じ言葉です。ひれ伏す、 それはイエス様を拝む、礼拝することです。自分は汚れている、そう叫ばなければならない。この人だけがあの大群衆の中で、あのイエス様を取り囲んでいるさまざまな立派な人たちの中で、彼だけがイエス様を礼拝しています。主よ、主よと呼んで彼は礼拝しています。イエス様の教えを素晴らしいと耳を傾けていた群衆ではなくて、周りの人たちが誰よりも汚れている、そう蔑んだこの人だけが、この人こそがイエス様を礼拝できています。そして彼は素直で大胆な信仰を告白します。主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります、癒してくださいと願ったわけではありません。あなたのお心一つで、御心一つで私を清くすることができます。そうすれば私の人生は変わります。私たちも行き詰まった経験はあるでしょう。彼の願いは私たちと同じはずです。イエス様、お言葉一つで、あなたの身思いさえあれば私の人生は変わります。イエス様、私が犯した過ちのために起こってしまった問題なら、私を許してください、清めてください、解決の道をあなたが備えてください、良い解決をあなたが願ってください、私の家族は守られるように願ってください、救われるようにあなたが願ってください、私のためにあなたが願ってください、そうすればその通りになるからです。なんと単純で大胆な信仰かと思います。彼がどれだけイエス様について知っていたんでしょうか。私たちと比べれば知らないことはたくさんあったはずです。私たちの方がずっとイエス様について詳しく知っていると思います。でも彼にとっては自分に知らされたことで十分だったんです。この方は神から使わされた方なんだ、この方は私を清くすることがおできになる方なんだ、それさえ分かれば十分と彼はイエス様に信頼し、しかも大変な勇気を持って多くの人の前でイエス様への素直で単純な信仰を告白しました。こんな私ですけど、あなたが願ってくだされば、あなたのお心一つで清くなります。あなたは私を変えることができます。新しくすることができます。ただあなたが私のために願ってくださるだけ。彼の信仰に応えてイエス様が示された御心です。3番目のポイントに入っていきますけれども、それは言葉と行いで表されています。3節、イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われて、あえて触れ、清くなれと言われました。イエス様はお言葉一つで清めることもおできになりました。必ずしも手を触れる必要はありません。でもあえて手を伸ばしてまで触れてくださいます。彼は律法によれば触れてはならない人です。だから誰も彼は触れられることはありませんでした。それだけではありません。目を背けられ、近づけば慌てて逃げられる。誰もが遠く離れ、足早に目を伏せ、あるいはあからさまに嫌悪の目を向けて逃げていく。彼はどこにいてもそこにいてはいけない人になっておりました。昔病院で働いていた時、忘れられない経験をしました。ある日心電図を取りに来た男性がいらした。見れば顔中にうずらの卵を貼り付けたような大きな出来物が一面にありました。ただ一面に広がっているというレベルではなくて、大小の出来物が折り重なるようにできておりました。ボコボコっていう感じです。 無論顔どころかシャツをめくると体中がイボガエルの大きなものがいっぱいできている状態でした。一瞬私は迷いました。医療用の手袋をして検査した方がいいのか。皮膚科のドクターは必ず手袋をしたまま病変を調べ治療します。それは感染しないためですね。でも暗い顔で私の前にすまなそうに小さく座っているこの人にとってどうだろうかと私は思いました。今までも散々人から嫌な思いを味わってきたに違いない。それは容易に想像ができました。それで心の中で祈ってイエス様に委ねて手袋を外して直接触って検査することにしました。無論私がその手で他の人に移すようなことはがあっては決していけませんので、検査の後にはきちんと消毒はしましたけれどもこの人には触れてあげることが必要だろうと思ったんです。でそれからしばらくしてのことです。病院は私が通っていた教会の近くにあったので教会の玄関で立ち話をしているとき、散歩している彼の姿を見かけました。思わずその方の名を呼んで手を振ったら、もうこぼれるばかりの笑顔で教会に入ってこられました。そしてほどなく洗礼へと導かれ、それから何年か後に病気が悪くなって御国に入っていかれました。彼の病気は遺伝性の病気で、あの映画のエレファントマンとに似ていて、皮膚の変性が進んでしまう病気でした。人にうつりはしませんけれども、その見かけにより随分と厳しい人生を送ってこられました。その自分に触れてくれる人がいた。声をかけ、名を呼んで呼び寄せてくれる人がいた。そして何よりも神様が自分を愛していてくださる。それが病のために自分を責め、自分の人生に絶望して生きるしかなかった彼に光をもたらしたんだろうなと思います。この触れるという言葉、新約聖書にある箇所を調べますと福音書に多く出ていて、しかもそのほとんどはイエス・キリストに関わっています。イエス様は触れようとしてくださる方、またご自身に触れられることを良しとされる方でした。イエス様はなぜ彼に触れられたんでしょうか。その時にわざわざ私の心だと言われたイエス様の心とは何でしょうか。まず気づくのはそこに込められている愛です。この人に神様の愛が注がれていることを気づかせるためです。でもそれだけではありません。イエス様の強い願い、強い意志は、あなたが清くなることを願っている、望んでいる、愛しているからこそあなたは清められてほしい。汚れたままでいてほしくはない。汚れを服の下に隠したまま滅んでほしくはない。許されて清められて神の国に入ってほしい。それこそがイエス様の絶対的な願いでした。イエス様が何のために天から下られたのか、なぜ死ぬために来られたのか、十字架にかかってくださったのか、すべて私たちを清めるためです。イエス様の心を占めているのは私たちを清めたい、清めて滅びから救いたい、その願いの一点だと思います。私たちが自分のことを願う以上に、私が考える以上の、私の考えをはるかに超えて、イエス様はご自分の命をかけて清められる、私が清くなる、私たちが清められる、これを願っておられます。私たちの罪の汚れを、私たちが罪の汚れを広げるばかりで滅んでいくその悲惨を持って、イエス様は手を伸ばし触れて私たちにつながり清めてくださいます。 この触れるという言葉はその人のつながりが意識されている言葉です。触れた途端に手を引っ込めてしまうのではなくて、この言葉にはこの言葉はすがりつくとも訳される言葉で、触れるのはつながるためなんですね。イエス様はご自身とつなげてご自身の持てる清さを与えたい。イエス様は私たちとつながって私たちの汚れを引き受けたい。引き受けて十字架にかかろうとしておられます。それが主の御心、主の熱心です。イエス様はそのために手を触れ私たちを捉えようとされます。ご自身の清さを注ごうと、汚れを取り除こうと私たちを握りしめられます。私たちの汚れた隠された汚れのために、そのままではそれを広げるばかりでどんな解決も持たないで、時に悩み痛み、時に恥じて滅んでいくだけの私たちを救い出したい。私の心だ、清くなれ。イエス様のあふれる愛が私たちに注がれています。お祈りをいたします。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。恵み深い天のお父様、もしこの人が身を潜め隠れてイエス様の前に出てくることがなければ、このような御声を聞くことはできませんでした。けれどもこの人はイエス様のもとまで出てまいりました。御声を聞かせていただきました。願わくば主よ、イエス様に出会う機会をいただいたお一人お一人が裸の自分の汚れに気づくことができ、イエス様に清められたい、清めてくださいと素直に自分の言葉で願うことができますようにお願いいたします。またイエス様に触れていただいて、私の心だ、清くなれとおっしゃってくださったその御声を自分自身への言葉として自分の心で聞くことができますように、主よ、その心を開いてくださいますようお願いいたします。また私たちの人生には人に語ることのできない多くの痛みがあります。悩みもあります。私たちの体には痛みがあり、心に痛みがあり、またそのために孤独を感じることがあります。どうか主が触れてくださいますように、手を伸ばしてあなたご自身の愛を憐れみを注いでくださいますようにお願いいたします。それぞれの痛みと苦しみからあなたが願ってくださってご自身の御心を与えてくださって癒してくださいますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。続いて聖餐式を行います。すいません。徒信条を持って私たちの信仰告白をさせていただきます。徒信条裏面にあります。司法の裏面に徒信条が印刷されておりますので、ご一緒に私たちの信仰告白を主に捧げさせていただきます。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我は